松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今週のゲストは株式会社エルズパートナー代表取締役片野坂拓也さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
ちょっと衝撃で松本さん、
はい、ね、
ちょっと今週からいきなり聞いていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっとおさらいをと思いますが、片野坂さんはいくつ今法人を経営されていらっしゃいますか？
はい、5つ。
5つ、
はい、
そのうち4つが株式で、1つが一般社団法人とお聞きしていますが、
は
い、
そうです。
主にどの業種から始まったんでしたっけ？
もともとがコールセンターですね、うん、コールセンターを、してて、で、システム会社と、あと蓄電池メーカーと、で、アニメの映画を作ってると、うんうん、であとは、一般社団法人で生き方を問う施設を作ってるという事業をやっております、
ね、売上を目指して会社を経営されている中で気づかれたことがあり、
はい、
映画の会社を立ち上げたというふうにお聞きしております。
そうですね、
はいはい、先週ね、そんなお話をしております。
はい、
さあそこからお兄さんと一緒に映画を一つ作って、
はい、
で一旦自分は違うかなと思って一旦辞められたわけですよね。
そうですね、
うん、
映画の世界には兄は行くと、うん、で僕はビジネスの世界に行くという中で、で初めてサラリーマンをしたんですよね、
はい、
その後で、サラリーマンをした時に、自分の営業っていうところよりもこの人に営業を教えるこうマネージメントですね、要は組織を、どうやって作っていくかということを勉強しました。
映画の会社の前に、はい、立
ち
上げる前に普通会社で社員さんだったこともあったということですね。
そうですね、
はい、
でこれが24の時なんですけど、うん、この中で、人生が変わる、要はターニングポイントみたいな、きっかけがありました。でそれはね、コールセンターって、結構こうかなりの人数を扱うんですよ、
はい、
1人で30人扱ったりとか、そのぐらいのアルバイトの方たちを扱っていく中で、その当時業績が悪い人たちっていうのはやっぱりずっと取れなかったりしたら、うん、更新をかけれないっていうようなね会社だったんです、
はい、
でその中でこうマネジメントしていく中で、僕も必死にやってたんですけど、ある人がいて、確かに才能がなかったんですよ、
うん、
もうあんまり喋れないし、覚えも悪いしっていう方だったんですけど、でそれが、中間管理職の時に上司から、その人をもう解雇してほしいという話になって、うん、でなんとかと思って必死にやったんですけど、できなかったんですね、
うん、
でそのタイミングで、その方も最後、解雇を、伝えたら、本当に感謝してて僕に、うん、こんだけ教えてくれてありがとうと、
うん、
いうような話があって、でも、ね、その方がその次の日に自殺したんですよ。
そう
で、これがすごい僕は若い時にこう後悔ではないですけど、人って亡くなるんだっていうのと、やっぱこの資本主義社会っていう中での、こういうことが起きるんやなとか、であとマネジメントってなんだっていうとこを、考えさせられました。でそこからやっぱり後悔が残ったってことは自分がやりきれてないことだなと、やりきれてなかったからだなっていうことで、これからじゃあ会う人たちっていうのも全部やりきろうと、いうので生きてきました。そしたらね、組織って非常に面白くて、本当に人の幸せを願ったり、本当に、使うとかじゃなくて、この人が成長するようにとか幸せになるようにとか、思って本気で動いたら人って変わるんですよ。でこれがね、組織の根源だと思ってて、
うん、
でねこれをやったら、大体10人ぐらいまでしかできないんですよね、
うん、
で、それを、10人に、さらに何人かにやってくれと、
うん、
この、組織っていうのがやっぱりピラミッドでこう、なっていくのが組織だと思ってて、だから僕はこういう会社を作りたいなっていうふうに思ってました。だから、先週にね言われた質問に対しては、会社を作る前から、 これを大事にしたかったっていうので、はい、僕の理念、人と向き合い続けるっていうのは会社を作る前から決めてた理念ですね。
人と向き合い続けるか、
はい、そういう体験が、ね、大きく影響してるってことが、はい、これは聞いてみなきゃ分かんないですね、はい、だけどあれですね、お兄さんとそう手を取り合って映画を作るなんて、ご両親からすると、はい、とても嬉しいことでしょうし、その時のご両親の反応はどうだったですか。
まあ、映画作ってる時はね、はい、非常に喜んでましたね、うん、なんならおかんが衣装を作るって言ってなんか作ってたりと
か、でも、まあ、家族で
ちょっとだからそれのワンシーンとかありましたね、はい、あと親父もね昔学生時代から映画撮ってたりしてたみたいな、
ね、やっぱそういう影響もあるんですね、
は
い、
そんなやってて、はい、まあ、脚本のこといろいろ兄と話したりだとか、そんなしてましたね、
はい、家族で映画制作
すごいですね、
芸術家族です ね、
そのお兄さんと当時道が分かれて、はい、ここで再びこう一緒になりだして映画作ってるわけですね、うん、
はい、
この制作は何年前ぐらいから動き出したんですか。
これはだいたい3年前ぐらいですかね、
はい、
まあ兄がね、まあ、もう僕はまたビジネスの世界でずっとやってきて、はい、で、まあ兄はいつまでやってんだって思ってたんですけど、ただ天才とは信じてたんですよね、あの人の才能で僕はクリエイティブの世界をやめたんで、はい、僕みたいな中途半端なもんはっていうのをやめたんで、で彼がね、2年間ぐらい、
はい、
家に引きこもってね、
はい、
ずっとアニメを作ってたんですよ、
はい、
このアニメが、あるところに 目に入って、
はい、
で、すごい才能がいるぞと、
はいはい、
で、そこからこの人で映画を作ろうっていうので、映画って監督脚本、絵を描く人とかいろいろいるんですけど、うんうん、
はい、
兄貴はもう絵も描けるし脚本も監督もするっていうの
すごいな、
はい、
だからスタジオジブリみたいなね、
はい、
もんなんですけど、
はい
はい、兄貴はその才能があるんで、でそこの法人を僕は立てて、
はい、
今は映画に、制作委員会として、うん、参加して、は
い、やってます。ちょっと次週そこからの続きまたお聞きしたいと思います、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ベリーベスト法律事務所は全国に70拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りします。
今週のゲストは株式会社ウィンドフォール不動産代表取締役弁護士の井上秀也さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、なんかいろんな、ね、きっかけのお話をお聞きしましたけれども、
はいはい、どのような不動産を主に扱っているのかぜひ具体的にお聞きしてみたいと思います、
はい、ありがとうございます、はい、我々は空き家を中心に扱っているんですけれども、うん、はい、まあ、その中でも全国 の例えば相続をしたけれども、はい、もう使い道がないから手放したい、はい、でも例えば地元の不動産会社なりに、うん、お願いしたけどなかなか動いてくれないとか、はい、何年も買い手が見つからないみたいな不動産をお持ちでお困りの方の空き家を買い取りをメインにさせていただいております、
うん、ちなみにその空き家というのは戸建てになるんですか。
そうですね、戸建てがメインではあるんですけれども、はい、アパートであったり、うん、区分マンション、別荘地、あとは雑種地、森林みたいなものもついてきたりとか、うん、本当に雑多な不動産を取り扱ってます。
これ区分のマンションなんかでも買い取りされてるんですか。
そうですね、区分マンションに関しても取り扱ってます、
はいはい、実際ニーズがかなり多くないですか。
そうですね、今空き家ものすごく増えていて、はい、2033年には、はい、3軒に1軒が空き家になるって言われてるぐらい空き家が多いので、はい、
うん、
すごく問い合わせもいただいているところです。
はい、聞いたところによるとこのような事業でかなりこう前を走ってる会社さんもあるんですね、
はい、
確か
そうですね、はい、その会社とかはもう年間1万件以上、はい、問い合わせが来ている、
はい、
っていうところで、
はい、
人数も毎年倍に増えているような会社ですので、そこに負けじと我々も社会に貢献できるように事業を進めていこうと思ってます、
はい、今この実情でいうと例えば関東、関西、
はい、
九州とかエリア的にはどのあたりが多いんですか。
そうですね、青森から今鹿児島まで全て空き家は、はい、所有させていただいているんですけれども、
そんな 広いエリアですか、
はい、なので、まあ、北海道とかも、はい、あの案件次第に出てきていて、なので本当に全国各地あの場所を選ばずにあの対応しているっていう状況です。
いろんなとこ行ってらっしゃるんですね。
あ、それがですね、あの、うん、行くとやっぱりすごくあのコストとかもかかって、
足を運ぶわけではないんですね、
はい、しまうので、あのお写真とかをですね、あの弊社にお送りいただいて、はい、あとは今だとそのマップとかを、うん、あのネット上で見れたりとか、
あ、それから見れたりしますね。
そうですよね、なのでそれを見て大方物件を把握させていただいて、具体的に契約になった後に、うん、あの調査員の方を派遣して、うん、具体的な調査をするっていう流れになってます。
見ないで買う、
すごい時代ですね。
そうなんです、
すごい時代だな、
はい、一昔前ではありえないようなお話ですよね、
はい、本当は見たいんですけれども、なかなかできてない。
あ、そらそう
ですね。これ問い合わせをして来られる方というのは、うん、はい、あの相続された方が問い合わせをしてくるケースが多いんですか。
基本的に相続された方もなんですけれども、はい、所有者の方はまだその親御様で、はい、あのもう親御様が施設に入ったので、うん、空き家になってしまっていると、でもう戻ってくることはないから、うん、もう手放したいんですっていうご相談もやはり多いですね、はい、
確かにそこ多そうですよね。
はい、多いです。
あの素朴な疑問を聞いてもいいですか、はい、その、はい、もう住まなくなった家とか、
はい、
もう過疎地というかね、イメージですけども、はい、誰も近くにいない林とか、
はい、
その土地を買ってくれるんですよね。
そうですね、あの買う、
買ってでも買うだけでまたさらに売れることってあるんですか。
まあ買う時もありますし、はい、あの処分費用をですね、いただいてお引き取りさせていただくっていう、でそのお金をいただいてですね、そのお金の中から我々が例えば中の荷物を撤去したりとか、うん、いろいろと次使える状態にして、次はあのまた買いたいという方にあのお譲りしていくっていう、
渡すのにもお金がかかる時代になってるんですね、
う
ん、
そうですね、はい、
これからの展開を考えていった時に、はい、この事業そのものは井上さんからするとどのように、うん、あの感じるものなんですかね。
そうですね、やっぱりその買い手側ですね、はい、がやっぱりまだまだ多くはないので、はいはい、いつまでもこのスキームが続くかっていうと、そこは不安があるところではあって、はい、なので我々で例えばそれを民泊にしたりとか、はい、別のその出口っていうものも増やしていく必要があるかなとは思っております。
民泊、なんか別荘とかね、あと土地だけなんか昔新幹線が走るかもしれないよとか言って買ったとかね、
はい、
なんか遠い親戚とかがそんなこと言ってたななんて思ってるんですけども、
ね、そうなんです。それこそ私のお客さんがまさにそうで、はい、別荘じゃあおじいちゃんが買って持ってるとか、
う
ん、あの北海道の山を持ってるとか、
はい、
なんとかって、
うんうん、
富士山の麓を持ってるとか、
うん、はい、多いと思うんですけど、別荘とかもやっぱりその普通の空き家と比べて、はい、さらに管理組合の費用であるとか、はい、いろんなお金がかかる、うん、あとは別荘地はその売買の規制とかもですね、
はい、
あの法的な規制とは別にかかっていたりして、はい、非常に困ってる方が増えている、
ちょっとその具体的ないろんな案件をまた よかったら次週教えてください。よろしくお願いいたします、
は
い、
します。
それではここでベリーベスト法律事務所のお問い合わせ先です。0120-20-1000番、0120-20-1000番です。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。